皆さんこんにちは。今日は、アーイスクという方のお話をします。アーイスクさんという方は、1970年代に、たとえそうでなくてもという本を著されまして、日本で大変な反響を呼んだ方なんですね。最初の数千部があっという間に売れて、増刷ということでかなり売れましたけれども、それっきり今絶版状態になっております。それでいつの間にか、いつの間にかじゃないんですけど、2016年になってしまいまして、このアン・イスクさんという名前も知らないクリスチャンが非常に増えてきていて、あまりにもこう貴重な尊い証ですので、これはなんとか一つ私なりにご紹介する機会を設けて、より多くの方々に覚えていただきたいなというような思いで、今日アン・イスクさんの話を取り上げさせていただきました。実はこのアン・イスクさんについてはいろいろ探してみたんですけども、資料がこのたとえそうでなくてもという600ページの本以外は全くないんですね。まれに論文の中にちらっと名前が出てくる程度で、アメリカへ渡られたその後のことについてはほとんど情報が分かっていません。ですので、そういう資料からしますと、お生まれになった年、また召されているとしたら召された年、不明なんですね。しかしこのアイスクさんが私たちに強烈なメッセージとして残してくださっている、この主に用いていただいた、ハイライトといいましょうか、本当に殉教という覚悟を持って証人として完全と立ったこの年月というものは、私たちに消えない感動を与えてくれるものであります。そこでこの資料はたった一冊のみというふうなことでございますけれども、そこから教えられることは山ほどあって、この600ページの本は実は2段組になっておりますので、普通の組み方をしたら多分1000ページぐらいの本だと思いますね。しかもそこに出てくる内容は実に美に入り際にわたり、出てきた出会った方々のお名前とか、その方は監獄の何号室にいたかということまで正確に覚えているんです。何もメモがないのに、もう驚異的な記憶力ですね。戦争が終わってから何日間もこの6年間の投獄生活の記録をただただ書き続けたんですね。これがこの本にまとまっているというようなことでございます。今日はそういうわけで、日本人ではないんですけども、日本と切っても切り離せない関係の中にある、いや戦前は朝鮮半島は日本、大日本帝国の一部でしたので、日本人でもあったわけですよね。そういう日本と非常に深い縁のあるアイスクさんの信仰の証を学ばせていただきたいと思っています。このアイスクさんのお話に入る前に、当時の状況はどうであったのかということを概略押さえておきたいなというふうに思うんですね。日本統治下の朝鮮ということですけども、1910年というのは韓国の方々にとっては忘れようにも忘れられない屈辱の日なんですね。日韓併合ということです。この日韓併合というのは、国が飲み込まれてしまったということですよね。そういう時です。そして古い地図では日本列島が赤色になっているんですけども、台湾、また朝鮮半島も赤に塗られた、そういう時代のことなんです。そしてこの状態というのは1945年の終戦まで続くわけですね。35年間、いや実際は1910年の日韓併合の前から、もはや日本はその勢力を張り巡らしていたということは紛れもない事実なんですね。しかし1919年3.1運動というのが起こります。これは大変大きな事件で、わずか数十人から始まったデモ行進が 最終的には数万人に膨らむ独立運動になっていくんですね。そしてそれに関わった数千名と言われる方々が無残にも処刑されました。これは歴史のある意味では闇に隠れた部分であって、独立運動というのは韓国の方々は知らない人がないんですけれども、まあ、3月1日に起きたのでね、三一運動というんですけど、日本では知らない人がほとんどだと思います。これは闇から闇に葬られた事件であったんですね。そういう中に、帝元理事件というのが起こります。この帝元理事件というのは漢字では、帝室の帝に岩里と書いて帝元理、韓国の言葉では、チェアムリという教会なんですけども、ここに、クリスチャンが、集められて、日本警察から取り調べを受けていたんですね。それは、小学校の焼き打ち事件がその前にありまして、警察官2名が殺害されたということで、取り調べがその教会に集められた人々に対して行われていたわけであります。ところが一人が逃げ出そうとして、もう一人がこれを助けようとして襲いかかってきたのを犯人だと即断して殺害してしまった。これをきっかけに教会にいた人たちが騒ぎ出して暴徒化してしまうということですね。そして、その結果、この教会に人々を閉じ込めて鍵をして、そして火を放ち銃撃して全員殺したという、大虐殺事件があったわけです。住民の抵抗はなかったんですけど、一方的な虐殺事件、これがチェアムリ事件です。でこういうような力で、反日本政府的な、行動は抑え込むということがすでに、あちらこちらで始まっていたわけなんですね。ところが1937年第7代、朝鮮総督として赴任した南次郎という人は、より強圧的な日本との同化政策を始めたんですね。1937年というのはどういう年かといいますと、日中戦争が始まった年なんですね。つまり日本は朝鮮をまさに名実ともに自国と同じように強固な基盤に作り上げる必要に迫られていたわけですね。それで朝鮮を日本と同化するという政策を推し進めたのがこの南次郎という総督でした。この南次郎さんは第一高等学校に入ったエリートだったんですけども、素行が悪く結局陸軍学校に士官学校に転学して、そこで軍人として名を成した人です。まあ日本人にとってはとても愛想のいい、ユーモアのある好人物だと言われましたが、一方朝鮮の人々に対しては過酷な支配者でした。そして、この、南総督が進める、同化政策というのは創始改名、神社参拝強制、また教会に神棚を設置せよというふうな形で次々と実行に移されていくわけであります。もしそうしなければ厳罰に遭う。例えば神社参拝を拒絶した長老や執事や牧師は唐辛子の入った熱湯を鼻に注がれ、薪や昆布でめった打ちされ、膨れ上がった体を靴で踏みにじられ、頭を刀で殴られ、手や足は折られ、顎の骨は抜け、目玉は飛び出す。昼も夜も寝かせず食わせず、若い人は気が狂い、また耐えられない者は出仕替えをして信仰を捨ててユダヤのようになってしまった。忠実な牧師たちは拷問されて死んでいった。こういうような状況です。また事務所や会社のみならず、学校や官庁においても、遥か彼方の日本の皇居に向かって宮城礼拝を強制します。毎朝です。 また神社参拝も強制する。それを行わない者は厳罰ということですよね。10銭ずつ生徒たちから金を払わせて、天照大神の名を吸ったお札を配って、家の中央に飾って昼も夜も祈れと命令すると、こういうような強制が行われていきます。創始改名っていうのは、例えば、朝鮮式の牧さんとか金さんという名前を鈴木とか金田というふうな名前に変えさせるということです。また朝鮮語使用絶対禁止というふうなことを行ったんですね。今日本政府の中にも創始改名は、強制したんではなくて、朝鮮の人たちが希望したからつけてあげたんだというふうに言う人が大変多いんですけれども、実は深い策略があったんですね。日本姓を名乗りたくないものというのは、危険思想の持ち主というふうに、目をつけられるということですよね。そういうことで、不穏な要素を取り除くという実に巧妙な政策でもあったわけです。キリストの教会に神棚を置いてそれを拝ませるという、まさに信仰者にとっては拷問よりも、耐え難いことを、強圧的に行っていくということが、1937年から始まっていくということですよね。この総督が君臨する朝鮮総督府というのは非常に立派な建物で威容を誇りましたが、人々からは恐れられて、また怨嗟の思いの的となったわけですね。恨みやまた憎しみの的ともなった権力の象徴でもあったんですね。この朝鮮総督府は建物としては立派でしたけれども、この韓国の人々の心を思い、金英山元大統領はこれを人気取りという人もいますけれども、解体してしまったということは皆さんも記憶の中に終わりかと思います。その中で人々は表立って反対することはできません。しかし無言の抵抗をなしていったんですね。それはこの10銭を払わせられて買ったお札、これは子どもたちが先生に言われて持ち帰るんですけども、その紙に書かれた天照大神という、それをですね、部屋の中央に掲げるんじゃなくて大体は豚小屋や便所に貼り付けたそうです。そして子どもたちはこう言った。神々、ちり紙、花紙、うんこ紙、うんこをうんと食ってうんこの中に入っちまえと言ってですね、本当に悔しさを子どもなりにそこにこうぶつけたというふうなことなんです。人間としてのこう、心の尊厳を踏みにじるということが行われた。しかし主だっては、誰も逆らうことはできないというような状況ですよね。そういう中でこの過酷な迫害に耐えていったクリスチャンが大勢いた反面、権力に、おもねってといいましょうか、取り入って、そして日本政府の保護のもとに名前だけの、その信仰者としての地位に甘んじる方々が続出しました。いわゆる変節者ですよね。裏切り者っていうふうに言われても仕方がないような、妥協した信仰に入っていってしまった。それどころか、当時日本の有数の、キリスト教会の指導者たちが次々と朝鮮に派遣されて、この、神社を拝むことは、信仰の否定ではないと、それは一つの文化であるから矛盾しないんだというふうに説得役に政府から派遣されるということですね。そしてキリスト教会を懐柔するために和らげて、その政府の言うことを聞かせるために、なだめるために莫大なお金が使われるんですね。そして名目的にクリスチャンになった人々の数が増えたように見えましたけれども、 戦争が終わってみたら、そういう人々は全く教会に来なくなってしまいました。つまり本物の信者はほとんどいなかったということなんですね。さて、このような背景のもとに、アインスクさんの、この命をかけた証の戦いが始まっていくわけです。そもそもアインスクさんのお母さんから話を始めてみないといけません。実はアインスクのお母さんは、名家の出身であったんですね。ソウルの高官の、家に生まれました。8歳の時に宣教師に福音を伝えられて、イエス様を、心の中に、受け入れたという経験があったんですね。宣教師は、子供ながらにも分かるようにと4つの信仰の信条を教えてくれました。1つ、イエス様は神様の一人子で唯一の救い主である。2つ、イエス様は信じる者を決して見捨てない。3つ、イエス様は、信じる者の問題や心配、不幸を喜んで取り上げて良いようにしてくださる救い主である。4、イエス様は信じる者の祈りを必ず聞いてくださる。幼子ながらにこの信仰を、この後にアインスクを産むお母さんは少女時代に、持ったわけなんですね。ところがその頃のことでした。この朝鮮の宮中に動乱が起きたんですね。クーデターが起きたんです。そしてほとんどの高官が殺されてしまいました。そして運よくこのアインスクの母親は使用人に守られて逃げ出したんですね。命からがら、本当に一族が絶滅するというような悲劇にあった。生き残りとなったわけです。そして12歳になった時に、もう朝鮮では早くも結婚を考える年齢ということですね。そして奥地から出てきて、そして資産家の家の青年と結婚をされて気に入られて結婚したわけなんですね。非常に頭脳明晰で立派な女性であった彼女は気に入られたわけです。ところが不幸が待っていました。男の子を期待されていたのに生まれる子はことごとく女の子だったんですね。そして4人目を身ごもったときに、次こそ男の子だというふうに期待されたんですけども、生まれたのが女の子アン・イスクだったんです。それで、一家の期待をものの見事に裏切ったこの、アン・イスクの母はですね、夫からついに疎んじられるようになったんですね。それで正々堂々と3人のおめかけさんを家に囲うようになったんですね。そして何ということでしょう、おめかけさんからもう次々と子供が生まれる、男の子も生まれるわけです。そうしますと、お母さんは、もう身の置き場がないという状況ですよね。その絶望的な悲しみの中で、この8歳の時に、信じた信仰がもう一度よみがえったんです。私の行くところはイエス様だけだと、ここにおいてですね、このお母さんは本物のクリスチャンになったんですね。悲しみが後押ししてくれたわけです。このアインスクが生まれた時、実は本当に栄養状態も悪いお母さんから生まれたもんですから、痩せこけて、そして、弱々しくてみっともない女の子であったというふうにアインスクは後で言われました。小さな骨にくっついた皮はシワだらけで、生き生きとした表情がなかった。あれでも人間？まるで猿の子みたい。あんなのが死なないで、よく生きてるから不思議だ。どうせぽっくり言っちまうさ、生きていかれるものか。こんなような、言葉が母親の耳に入ってくる。母親は本当に胸が締め付けられる思いです。しかし 今や神様を知ったこのお母さんは神様に熱烈に祈りました。神様どうぞこの子を10人の男の子に勝る人間にしてください、男の子10人に勝る女の子にしてください、このように祈られる中でアン・イスクは育っていったわけなんですね。このイスクは大きくなるにつれてめきめき才能を伸ばしていきました。彼女の記憶力はとにかく抜群で、一回習ったことは忘れないんですね。そして歌もすぐに覚える、また歌うと素晴らしい歌い手としての才能を発揮する、とにかくやることなすことが皆人より何倍も秀でている。そのうちに猿の子みたいって言った人も口をつぐんで、このアンイスクの才能に誰も感嘆しないものは、感心しないものはいないほどになっていったわけであります。一方母親の方は偶像礼拝に勤しんでいるという、そういう家庭であったんですね。ですからこの嫁にあたるアンイスクの母親に対しての当たりがきつい、非常に病的なほどの偶像礼拝者で、家に偶像の建物を建てて、さまざまな偶像を並べていちいち拝んでいた。そして一つ一つの神様に対して籠を作らせて、ずらりと並べた籠にそれぞれ名前のついた偶像が入っていて祀られていました。毎年時期が来ますと、近所の人々を呼んで、占い師やそういった類の人々を呼んでお祭りを捧げるのを楽しみにしていた。偶像に捧げる食べ物を注意深く炊いたり焼いたり揚げたりして調理した。お祭りがすっかり済むまで誰も手をつけてはならなかったという入れようだったんですね。打ち込みようだったわけですね。ところがそれほど偶像を熱心に拝んでいるのに、祖母を見ているとアイスクは不思議で仕方がありません。毎日毎日不平不満でいっぱい、いつも病気がちで不機嫌で苦しそうで、そこで子供ながらにアイスクは思うようになりました。あの不幸の原因は偶像に違いない。それである時お祭りの準備がすっかり整って、お供えの食べ物が倉庫の中にしまわれて見張り番が守っていた時に、アイスクは冒険心いっぱいです。隙を見てそっと倉庫に入って、供え物の食べ物が山と並んでいる前に向かって立って、お前たち、偶像に向かって言いますね、いいものばかり一番先に食べて、なぜおばあさんを不幸にするの、悪魔ども、私の唾のついたものを食べて死んでしまえと言って、一個一個に唾でをこすりつけていったということですよね。ところがその後おばあさんは病気がますますひどくなって、ますます癇癪持ちになっていった。そこでアイスクは偶像たちが懲りないというふうに思って、今度はおばあちゃんの杖を召使いに持ってこさせて、馬小屋に行って馬の糞を塗りつけてもらって、それを一つ一つ偶像に塗りつけていた。お前たち、いいものばかり食べてなぜ幸せや平和が作れないの、なぜおばあ様の崇拝を受けながらおばあ様を不機嫌にし怒らせ病気にするの、馬のうんこを食べてお前たち死んでしまえって言ったという、こういう武勇伝が記録されているんですね。なんともアインスクさんのはっきりとした性格が分かってくるかなというふうに思います。その中でアインスクはめきめき才能を伸ばし、やがて朝鮮と日本との行き来は日本の領土に入っていますので比較的簡単なわけですね。そして京都へ留学をするようになります。お父さん資産家ですのでね。それで音楽文学を存分に学び、日本語は日本人以上に堪能になってまいります。京都帝大の学生と相思相愛にもなりますけども、クリスチャンじゃないからお付き合いはダメよってお母さんからピシャリと言われて、それっきり、いろんな出来事があったんですけれども、とにかくそのアインスクさんはそのお母さんの信仰には敬服しきっておりまして、そしてこの お母さんの祈りによって育まれた自分であることが身に染みておりますので、お母さんに、の言うことを一問二問なく聞く、まあ、それは実はこのお母さんがこの悲しみの中で、本当に祈りの人になったからです。アンイス君がの横で寝ているお母さんは朝3時になりますと、ごそごそっと起きて、そして、明るくなるまで祈り続ける。何をそんなに祈り続けることがあるのかと思うくらいに、涙を流し祈る。自分の罪を悔い改めるかと思えば、神を賛美する。そしてまだ寝ていると思っているそのアイスク娘のために祈る。実は時々目を覚まして聞いていると、そのお母さんの祈りの言葉の深さ、そこに、散りばめられている聖書の御言葉が魂の中にどんどん流れ込んでくる。それを幼い頃から聞かせられているアイスクは、お母さんの信じている神様は本物だ、おばあちゃんの信じている偶像様と全然違う、そうして育まれ、やがて時至ってあのクリスチャンの信仰を明確に持つようになるんですけども、それには長年にわたる涙の祈りがあったわけですね。まあ、そんな中で時が流れて、彼女は日本で大変な学歴を得てソウルに帰ってきます。そしてソウルの女子学校で先生となるんですね。教鞭を取る、音楽を教える、また文学を教える、日本語を教える、そういう中で運命の時がやってきます。それは今までなんだかんだ断っていたんですけれども、ついに断れない時が到来した。それはソウルの南の山と書いて、南山、ナムサンと呼ぶんですけども、ナムサンという綺麗な緑でいっぱいの非常に美しい丘がある。その丘の頂上付近に壮大な神宮が作られた。それこそ朝鮮神宮です。それは大日本帝国の威容を示す、また眼下にソウル市内を見晴かす絶景のところに建てられた、まさにソウルを、この朝鮮を支配しているのは大日本帝国であるということを示すかのごとくに、この広い敷地に建てられた朝鮮神宮であります。ここに全校を挙げて、また全職員、そこに参拝しなければならないという、ついに後にも先にも動くことができない、その命令が下ったのであります。アイスクは学校の中に身を隠しますけども、すぐに校長に見つかってしまいます。アン先生、何してるんですか。私もクリスチャンの端くれです。アン先生がクリスチャンだということは私も知っています。しかし今この時局がどういう時かお考えください。アン先生お一人の行動遺憾で全校に、いや我が国に迷惑がかかるということがお分かりにならないのですか。アイスクは覚悟を決めます。朝鮮神宮に行って礼拝するというのではありません。行くけれども頭を下げないという選択肢を胸に秘めてということです。アン・イスクがクリスチャンであることは全校生徒よく知っています。そして、どよめきが起こる。アン先生が朝鮮神宮についに参拝されるんだという生徒はどよめきが起きているわけなんですね。でも参拝に行くのではありません。行って参拝しないという証を立てるのです。命がけの決心を胸に秘めていることは誰も知りません。千段もあるかというこの朝鮮神宮の一段一段を登っていくことはまるで拷問のようでした。しかし生徒も先生方も粛々とその階段を登っていきますと、広い境内にすでに集まっていた何百何千という人たちが礼拝の時を厳かに待っています。彼女の女学校は一番遅れてきました。しかしアンイスクはその 礼拝する集団の一番前へと出されることになります。他の先生方もそうであったと思いますけども、指導者は前へ出される。そして運命の時が来るわけですね。礼拝、みんな腰を90度に曲げて、遥か東京にいる皇居に向かって腰を曲げる、再敬礼をする。しかしアイスクは青い空をまっすぐに首を伸ばしたまま見つめて、全く頭を下げない。主よ、あなたの御手にお委ねします。主よ、私はやるべきことをしました。あとはお任せいたします。心は晴れ晴れ、ついにやるべきことをやった。しかしまた同時に、アン・イスクの心を襲った思いは、今日私は死んだのだ、アン・イスクは今日死んだのだという、そういう、まあ、思いだったんですね。そして、そのまま、何事もなかったかのように、一行はまた学校へ戻ってまいります。あれ、何もお咎めないのかしら。そうではありませんでした。すでに学校に4人の刑事が待機していました。そしてこの、まあ、当時は朝鮮人といったわけですけれども、日本帝国の支配するこの朝鮮において管理となった朝鮮人の、まあ、軍主ですね、まあ、知事にあたるような立場に朝鮮人としてついている、軍というのに守ると書いて軍主の前に引き出されます。お前は何をしたか分かっているのか、大日本帝国の警察に逆らったのだぞというふうに、まあ、日本の管理の一部に組み込まれたこの朝鮮人の彼は懸命に日本語でアイスクを叱る。しかしアイスクからするとその発音や、この日本語としておかしな表現がところどころがあるので吹き出してしまいそうになる。しかし彼は大真面目です。お前は何ということをしたのか分かっているのか。そして、まあ、烈火のごとく鬼のような形相をして怒っているわけです。しかしアイスクの心は平安でした。これからどういうことになるんだろう、まあ、いろいろ思い巡らしていたときに突然電話がかかってきました。そして出ざるを得ない電話に出た軍主は直立不動で電話を受け、はい、わかりました、直ちに参ります。どうもとても偉い、多分日本人の上司から何かの命令が下ったようです。そして自分の引き出しや机の引き出しやカバンの中をごそごそと探し回った挙句に、目当ての書類を見つけるや否やアンイスクを立たせたまま部屋を出てってしまったんですね。一体自分のお裁きはどうなるんだろうか。ポカーンとアンイスクは立ったままでした。あと誰か入ってくるのかと思っていても誰も入ってこない。そこでこの軍主の部屋を出てですね、廊下に出てみる。職員がそれぞれの執務をしている。でも誰も認めない。アイスクが歩いていても誰も質問もしない。そして何ということだろうって、誰も気づかない間に彼女は自由にそのままで家に帰ることができたんです。まるで牢に閉じ込められたのにペテロが見つかりによって自由にされて、誰も気づかない間に祈っている信者のもとに戻された使徒行伝の出来事さながらのまさに奇跡が起きたんですね。しかし、その実家にいるということは、危険が迫ることでもありました。自分は単に捕まってはならない、自分に与えられた使命がある、それはがいかなることか分かるまで捕まってはならない、神様が逃がしてくださったのだから、 そして取るものもとりあえず家をから離れて当てどもなく汽車に乗る、そして当てどもなく降りた駅で夕暮れが迫る。私はどうしたらいいんだろう。その時に神様が教え子の家があることを思い出させてくださった。そして教え子の家に電話で連絡を取ったところ、まあアン先生でありませんか、大喜びで迎えに来て、お金持ちの家である彼女はアン・イスクを尊敬してやまない、彼女は恩師が来られたと言って、まあ、大変な接待をなさる。もう先生ずっとここにいてくださいね、ひととき安心はするけれども、そこの家とてもいつまでも安全ではない。名残を惜しみながら今度は、嫁いだ姉の家に行く。そしてこの姉の家に身を置きながら、彼女は来るべき投獄に備えて準備を始めるんですね。それは聖書を暗記するということでした。聖書を100章暗記する、賛美歌を150章暗記する、まあ、記憶力のいい彼女ではありましたけども、これにひたすら励む毎日だったんですね。そして やがて姉の家にいるということで母親も合流する。そして母と姉とそれからアンイスクの3人でどこかその身を隠すところ、つまり義理の兄に迷惑をかけてはならないということで田舎の方に公的な住まいを探す。結核患者が出たというので誰も近づきたがらない捨てられた農家がありました。持ち主が現れたらその何倍ものお金を払うというそういう準備をしながら、その結核患者が出た、そして死んだという人の家に彼女たちは壁を塗り替え、土を入れ替えて住まうようになります。それは別天地のようなパラダイスのようなのどかな日々でした。しかしやがてそこにもスパイの手が伸びてきている。だけど何か見知らない男がいろいろとアン・イスクのことを聞き回っていたという情報が耳に入ってきたんですね。犬や猫がここまで来たか。犬というのはスパイのことで、猫というのは刑事のことです。犬や猫がここまで来た、もう、ここから出なければならない。そして今度は母姉から別れてアン・イスク一人のみ、満州国境の村にまで、逃れてまいります。まさに当てどもない旅でした。しかしついにアン・イスクも疲れ切ってしまうんですね。どこまで逃げてもキリがない。そして夕暮れ迫るある小学校の運動場にまで来た時に生も根も尽き果ててしまいました。神様、私はどこに泊まったら安心して眠れるのでしょう。満天の星空、その下に広がる運動場、そうだ、今日は運動場の真ん中に寝よう。運動場の真ん中だったら誰かが私を捕まえに来ても反対の方向にいつでも逃げられるから。彼女は運動場の真ん中に自分の荷物を置き、そして神様を心から礼拝しました。そうしてその真ん中で祈ったんですね。神様、私はここからどこへ行けばいいのでしょう。その時に実は思いがけない神様のお言葉が聞こえたように思ったんですね。平壌へ行け。平壌へ行け。今平壌からだいぶ離れた満州国境まで来ているのに平壌という大都会へ行けというのですか。しかし魂に刻まれたその声はあまりにもはっきりしていたんですね。そこで彼女はこの満州国境の村からバスまた汽車を乗り継いで平壌へ出ていくということになるのであります。そして思いがけないことに平壌にはその全国で迫害に遭っているクリスチャンたちが大勢平壌に 逃れ先として来ていたということが分かりました。有名な名前しか知らなかったそのクリスチャンの指導者に次々と出会います。拷問を受けた人たちもいました。厳しい取り調べで身を安した方々もいました。しかし皆晴れやかで神々しい顔をしている。あ、この先生もあの先生も、まあ、そんな中でクリスチャンのそのネットワークによってですね、母と姉とまた再会することができるようになったんですね。これもまた神様のお引き合わせというふうに言うほかはありませんでした。お母さんお姉さん、そして平壌にとある家を借りてそこに住む、まあ、それもいつまで住めるかわからないけども、つかの間の安息の時をこの家族は楽しむことが許されたんであります。まあ、そんなある日のことだったんですけども、思いがけない、お客様が見えたんです。それはひげを豊かに蓄えた痩せ細った見るからに貧相な老人、牧寛春長老でした。ここにアン・イスクさんはおられるかね。誰も自分がそこに住んでいるということを知るはずのない状況であるのに、ここにアン・イスクさんはおられるかね。どなたでしょう。私は牧寛春です。この驚くべき出会いというのは本当に奇跡としか言いようがありません。ある意味で風変わりなこの牧寛春は、まさに教育を受けたこともない、また技能を身につけたこともない貧しい家庭に育った一人の少年にすぎませんでしたが、神を信じ、そして神の御言葉だけにより頼み、その霊的な直感というものは人並み秀でた信仰の人物となっていた一人の勇敢な指導者だったんですね。その牧寛春はアイスクの話をどことなく耳にしていました。そしてこのアイスクとなる女性はクリスチャンであることはもちろんのこと、日本語が日本人以上に巧みであるという情報を聞いて、ああ我が使命にぴったりなのはこの女性を置いて他にはおらんと牧寛春は思ったんですね。そして主よ、どうかこのアン・イスクに会わせたまえとずっと祈ってた。そして平壌に来た。そして平壌をずっと歩いていた時に何か霊感があって歩みを止めて、ここの家ではないかとふと思って声をかけた。アン・イスクさんはここにおられるかね。まさにそこにいたんです。この奇跡ともいえる出会いにアン・イスクは大変に驚きます。一体どのようなご用でしょうか。私は日本に今のような神社参拝を強制するようなことはやめようと、日本人に警告してこようという神様から使命をいただいている。しかし悲しいかな、私は日本語が全然わからない。そこで日本語がよくわかり、日本のことがよく案内できる人を求めていたところ、あなたの名前を聞いた。まさに導き手として、いや私の道路者としてあなた以上の方はいない。どうかこの牧寛春のともに日本に行ってはくださらぬか。牧先生、あなたは日本に行く、この渡航許可証をお持ちですか。そんなものはない。旅費はお待ちですか。そんなものはない。日本に知人はおられますか。そんなものは誰一人おらぬ。それで大丈夫なのですか。神様がおられる。私はこう見えても神様の大使という任命をいただいている。神様の大使がやれ渡航許可証だの知人の、紹介状だのそんなものがいるわけはない。あははは、とこう笑うわけですね。もうこのちょっとどっかおかしいんじゃないかと思うおじいさんですよね。まあ、そういう中であまりにも見方感性が違いすぎるので、このアイスクは非常に戸惑うわけであります。それで、 この僕長老とどこから現れたともわからないようなこの信仰の持っていることは確かであるおじいさんと、命がけの行動を共にするべきかどうか、まあ、迷いに迷うわけですよね。このお母さんやお姉さんも突然現れた老人にはさすがに戸惑っていました。ところがそんな時に、アンイスクは肺病にかかってしまうんです。そして、当時肺病は非常に恐れられていて、肺病にかかったら、それは命は助からないという確率も非常に高かったわけですよね。それで、母親と相談した。肺病で死ぬということは十分にあり得ることだ。でも肺病で死ぬよりどうせ死ぬなら神様のお役に立って死にたいであるならば、あなたが肺病になったということはこの牧先生と行動を共にせよという神様のお導きではないのかしら。そうね、きっとそうね。そして、彼女は、覚悟を決めます。そして知り合った地下教会の、方々と共に、このことが身旨かどうか、まあ、祈るですね。その時に、この、平壌に逃れてきていたその信仰者の、兄弟姉妹もですね、この決死の覚悟で日本政府に警告に向かうというこの2人の使命がただならないものであるということと同時に、このアンイスクに向かってあなたにその覚悟は終わりですかと人々が皆心配して聞くわけです。その時にアンイスクに示されていた神の御言葉というのはエステル記の中の言葉でした。それはこういう言葉です。私が死ななければならないのでしたならば死にます。そういうエステル、王妃エステルが王に呼ばれてもいないのに行ったら不届きであると言って即刻死刑になってもおかしくなかった。しかし同胞ユダヤ人が、ハマンという悪い側近の、計略に王様が騙されてユダヤ人が皆殺しになるという民族の絶体絶命の危機に立ち上がらなかったならば自分の命は助かっても民族は絶滅である、あなたはそれでいいのかと叔父のモルデカイに言われた時にハタと目が覚めて、分かりました、私は王様に召しを受けていませんが参ります、そして死ななければならないでしたならば死にますと答えた、その出来事の言葉なんですね。並々ならない決意を知り、人々は涙のうちに、賛美歌を歌って送り出します。そしてアンイスクは、牧長老と2人分東京までの片道切符を買うんです。いつもでしたならば往復切符です。でも今回はもう片道切符で十分。そして渡航許可証、渡航証明というものは、牧長老はとうとう入手することができませんでした。アイスクは何度も日本に行っているので、いつも持っています。顔を見るだけでもフリーパスくらいな状況になっています。ところが、牧長老はある意味では指名手配されているような危険人物とみなされているので、渡航証明を、役所に、そのもらいに行ったらまさに飛んで火にいる夏の虫状態だったんですね。そこで彼はそれを持たなかったんです。先生、持たないでも大丈夫でしょうか。また合法な笑い方で、あはは、大丈夫だ、神様の大使であるのにそんな人間の作ったものがいるものか、もうついてかれない信仰ですよね。そして実に不思議なことに、その、渡航証明を見せてくれと全然その係官も言わないんです。そしてまた、あれよあれよという間に道が開かれていって、そして、 平壌から、プサン、プサンから、下関、下関から長い長い、鉄の旅を続けて東京駅へ着いて、そして東京駅へ着いてみたら、なんと目の前に自分の息子がお迎えに来ていたんです。その、自分の息子は東京で進学校で勉強していたんですけども、何にも細かな連絡していないのに、ただ東京行くって言っただけだったのに、どの列車で来るかもわからないのに、まさにその時間、そして僕長老と、アンイスクが乗っている車両の止まる前でこの青年が立ってたんです。あれは私の息子だと。本当に神様が導いておられる。ホームで難なく出会うことができて改札へ出る。そして無事に改札を出た。まあ切符買ってあるからですね。切符のも心配なかったわけですよね。ところがその改札を出た後で、僕長老がそのアンイスクさんに言うんです。これはどうしたらいいものかね。見たら東京までの平壌からの切符なんです。僕先生、なんでそれをお持ちで、改札口で渡さなかったんですか。いや、私が渡そうとしたったんだけれども、駅員が受け取ろうとしないんだよ。ほら、言ってあっただろう、もともとこれは必要なかったんだ。何しろ私は神様のご命令で来てるんだからね。もうこの信仰にはアンイスクはですね、もう唖然とするほかはありませんでした。まあこの、アンイスクは2人が泊まる宿を、確保します。そして僕長老の部屋に行ってみると、何事かその、巻紙にこう書いているんですね。日本よ悔い改めよ、偶像礼拝を直ちにやめよ、というような、それから偶像礼拝を続けていたならばやがて神からの裁きが来るというようなね、そういうことを漢文で、こう何種類も書いてるんです。牧先生、これをどうするんですか。これを帝国議会で、この傍聴席の方から、議場に垂らすんだ、こういうふうに言うんですよね。と思うんですけども、このような突拍子もない行動というものにアンイスクはとてもついていかれない思いを持っているわけですけれども、しかしもうここまで来たんだと、もうこれは牧先生の方法でここまで来たんだから、もう自分も、それについていくしかない、もうかっこいい信仰のあり方でないかもしれないけども、要するに日本人に伝わるかどうかだと。この方法を神様が良しとされるならば、まあ、私はそれでというふうに、まあ、覚悟を決めていくわけなんですね。そしてこの牧長老が柳庭に、明日山室軍平中将に会いに行く、こういうふうに言うんですね。山室軍平っていう方は旧西軍の中将にまで当時なっていた方だったんですね。中将の上は大将ですから、大将というのはウィリアム・ブースというイギリスの旧西軍の創始者ですからね、その次の位ということは並々ならない地位ですね。そして1ヶ月に1回は天皇陛下とお会いするという立場の方なんです。そして、驚いたことに、この山室軍平中将に誰の紹介もないのに会いに行ったら会ってくれたんですね。しかし残念なことに、山室中将はもう、年老いてですね、かつての信仰の、冴え渡ったその判断がぼやけてしまっていたんです。中将殿、閣下、朝鮮は大変なことになっています。偶像礼拝が強制されています。ところが山室軍平は、私の親友も、この戦争で命を落としている、故郷の神社に祀られている、私も故郷に行ったら 神社で拝むつもりだなんていうことを言う。え、神社を礼拝するということとキリストを信じるということは私にとっては矛盾することとは思えないのだと寝ぼけたことを言うんですね。え、この山室先生がっていうふうに思ってアンイスクは、それは先生おかしくありませんか、それであるならばなぜ殉教者が 今まで歴史の中で出たのでしょう、ネロ皇帝の下でどうして、人々は信仰のために虐殺されていったのでしょう、もし閣下のようなお考えであったならば迫害を受けなくて済むではありませんか、もうこんなことをずけずけと言う。すると中将は悲しそうな面持ちをして、どうも私の信仰は生ぬるくなってしまったようだ、あなたの言うことは正しい、どうかこの私のためにも祈ってください、そして、お付きの人に両脇を、抱えられて、ゆっくりとまた自分の部屋に戻っていかれた、その、年老いた獅子のような今牙が抜かれたかのような山室中将を見て、まあ呆然とする思い。次に訪れたところは、朝鮮総督の、あの南次郎の前任者であります六代朝鮮総督の宇垣和重でした。陸軍大将にもなられた方ですね。この宇垣和重という方は総理大臣まであと一歩って言われた方なんですね。もし宇垣和重が総理大臣になっていたならば、日本はあの泥沼の日中戦争に入ることはなかったと多くの歴史家が言っています。ひいて言うならば、日本はこの第二次大戦のその、悲惨を経験しないで済んだのではないかと。陸軍を掌握する、黙らせる力があった唯一の人物だったんですね。好戦的なあの人々はいっぱいいましたけども、宇垣和重のみ陸軍を沈めることができ、かつこの、戦いに行こうと流行る好戦的な人々を抑えることができる唯一の人物であったと言われています。しかし宇垣和重が総理大臣になるのを石原莞爾という方が人がまあいろいろな陰謀を張り巡らして妨害してしまうんですね。そしてついに宇垣内閣は幻の、夢となってしまったんですね。この石原莞爾自身が後に、もしあの時に自分が妨害をしなければ日本はこの無謀な戦争に入っていかないで済んだかもしれないという、まあ、歴史でもしという言葉があればということを言われますが、まあ、そのような人であったということですね。この大人物にこの2人は会いに行きます。この宇垣和重はこの名もなき2人に会ってくれる。その僕長老もアン・イスクが揃えた朝鮮人民服、朝鮮の服の民族服の最高級のものをあつらえて着せたんですね。あまりにもみすばらしかったから。アン・イスクも最高の晴れ着を着て宇垣邸を訪れたものですから、このお女中さんたちがどうも韓国の李王朝につながる偉い方々がお見えになったみたいというふうに、まあ、勘違いをして、まあ、その勘違いが幸いをして会うことができた。でも宇垣和重がこの自分の後任者である南次郎のしていることを知った時に大変な危機感を持って、今朝鮮がどうなっているかということを、まあ、知ることができたということは後々大きな、まあ、あの武器になったんですね。そして、具体的に、何か後ろ盾になるというふうなことまではなかったかもしれませんが、実は、宇垣前総督に会ってきた、宇垣陸軍大将にお会いして私たちの主張を認めていただいたということは、まさにその、葵の御紋のように後々、大きな威力を発揮することになっていきました。そして、さらに響き通常中将という方がいらっしゃいます。 この響中将はクリスチャンだったんですね。それから松山大西もクリスチャンです。この響中将が集う銀座教会にこの2人は出かけていき、そして特別に面会を許され、長い時間、この、会見を許されるわけです。響中将は、この、南前総督の横暴に怒りを発して、あの南めがというふうに、怒ったというふうなことであります。そればかりかこの響中将はこのアンイスク女子を見てですね、あなたのような女性を我が養女にできたら嬉しいのだがというふうなことまで言います。にわかに心は動く。もし自分が響中将の養女になったならば、いろいろ便利なのではないか、その立場から自分が何か、同胞を助けることができる権限が与えられるのではないかという甘い誘惑を感じるわけですね。ところが心が一時なびきそうになるんですけども、これはもし私を礼拝するならば、この全てはあなたに差し上げますといったイエス・キリストに対するサタンの誘惑のように思えたときに、いいえ、それはお断り申し上げますというふうに言ったときに、私は死ぬ覚悟で日本に参ったのでございますと決死の覚悟を伝えたときに、響中将も我に返ったように、あ、自分の、ためを思うような我が身に置かれと、自分中心に考えたその信仰から出ない提言を、申し出をどうかお許しくださいというふうに言ってですね、別れるわけです。しかし別に後で大きな力になってくれた、そういう2人の、軍人また政治家の第一と、知り得たということは、大きな大きな収穫になってまいります。